サークル紹介。今週のサークル紹介は安らぎ荘で活動されている中国語を楽しむ会の皆さんをご紹介いたします。こちらのサークルで代表を務めていらっしゃいます神谷明弘さんにお話を伺います。神谷さん、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
早速ですが、中国語を楽しむ会、こちらのサークル、どのようなサークルなのか教えてください。
中国語、最初は来た時は全く分かってなかったんですけど、先生の指導でもって少しずつ喋れるようになってきたということで、当初は先生の4回の講習会っていうのかな、そういう授業があったんですよ。でそれ4回終わって、でその後何人かが残って、じゃあ先生にサークル活動に協力していただこうということでスタートを切りました。そんな感じです。
それが大体今から何年ぐらい前になりますか？
平成23年2011年ですか。延べ12年間あまりレベル上がってないんですけどまあ一応12年間今やってきてるというような状況です。
神谷さんご自身は12年前に入ったんですか？
はい、そうです。一番最初からスタートを切った時から入ってます。
立ち上げメンバーのお一人でいらっしゃいますが、先ほど授業を拝見していたら、神谷さんも先生に当てられていてもすぐに答えられていましたね。
はい、毎回慣れてますね。
皆さんそんな風に発言もできる、そんな雰囲気でしたけれども、普段はどのように練習は進められていくのですか？
教科書があって、そのまま教科書を最初先生が読んでくれて、でその後我々がこう先生の後くっついて読み上げると、でそれをこう1ページなら1ページ順番に読み上げていく、最後に今度は一人で全ページをこう読み上げると、そんなような感じで、でそれが終わると、まあ一応先生がその内容を説明してくれると、まあそんなような形で進めてます。
しっかりとした授業という、ね、構成になっているようですけれども、その皆さんが慕っていらっしゃる講師の先生も教えてください。
中国の人だけど、もう日本へ来てずっとこう日本語も慣れてるし、他でも授業やってるんですよ。だから非常にこう日本語も達者だし、でかい声で眠気はないっていうか、
そんな風にね、先生シャキッとされててエネルギッシュなパワフルな女性ですよね。
はい、そうですね。いや、ものすごい声がでかいので、私聞いた時はおっとっていうような感じだったけど、まあだんだん慣れてきました
ね。その大きな声でしっかり発音も教えてくださってますね。
私の言った通りについてきなさいっていうような感じで大きい声で喋るから、まあその後我々も大きい声で喋るっていうような感じですよね。
発音を学びながら、そして言語、中国語を取得されていらっしゃいます。さあ、このサークルの良さというとどんなところでしょうか？
聞いて楽しいですよ。ほとんど休んだことはないですね。
では月に2回の活動が楽しみですね。
はい、そうですね。
さあ、現在中国語を楽しむ会の皆さん、メンバーは何名いらっしゃるんですか？
現在は5名。昔は10名ぐらいいたんですけど、まあ、今は5名でやっております。
男性女性もいらっしゃるようですね。さあ、現在メンバーの募集をされているようでしたら教えてください。
月2回第2火曜日と第4火曜日中国の先生に中国語を習っておりますけど、で月2000円、入会金が500円ということで行ってますんで、まあ、最初はカタカナで喋っても大丈夫なようなやり方をしてますから、初心者でも参加できますので、興味があられる方はぜひ参加していただきたいと思います。
中国語をやってみたいな、興味があるという方はぜひ安らぎ荘にお問い合わせいただきたいと思います。こちらのサークルの代表でいらっしゃいます神谷さんにお話を伺いました。神谷さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
続いてメンバーの方にお話を伺います。村山民樹さん、よろしくお願いいたします。
村山です、よろしくお願いします。
村山さんはいつからこのサークルに参加されているのですか？
2019年の5月から始めてます。で、もう4年ぐらい経つんですけども、3年間コロナで休校になってましたんで、実質は1年ぐらいですかね。はい。
その時どうして中国語を始めてみようかなと思ったんでしょうか？
もともと会社にいた頃は中国に 何年かいまして、でそれからは中国語やってなかったんですけども、自分が70過ぎて何か面白いことができないかなと思って、たまたま老人福祉センターのカルチャーに中国語の紹介がありまして、それでやり始めたわけです。はい、
それではもともと少し中国語は分かっていらっしゃったんですか？
そうですね、初心者じゃないですけども、はい、
そんなベースがあって中国語に参加されて、はい、今日お邪魔したこの中国語を楽しむ会、こちらのサークルの良さっていうとどんなところを感じになってますか？
そうですね、初心者の方も楽しく中国語を学べると思います。それで先生もいい人だし、いろんな自分の育った環境の話だとか中国語を交えていろいろ教えてくれますので、初めての方も多分一緒にできると思います。はい、
中国語を学ぶ楽しさってどんなところでしょうか？
いろんな外国語を覚えるってことも頭の活性化になりますし、私はたまたま中国語を少し話してましたんで、そういう関係で、楽しく学べたいなということで始めました。はい、
一方でまだまだ難しいなと感じるところはどんなところでしょうか？
難しく感じるのは、毎朝ラジオも聞いてるんですけど、ラジオの中国も単語がなかなかね覚えられないですね。普段日常の単語ならいいんですけども、やっぱり専門的な単語になると聞いてもちんぷんかんぷんで分かりません。そのあたりは努力したいなと思いますけども、はい、
ではこれからもまだまだ学ぶことがたくさんありそうですね。
そうですね、一生勉強です。
何かこう、はい、夢や目標があればお願いします。
中国語のできれば2級ぐらいを取ってみたいですね。
大変勉強熱心でいらっしゃいますね。ご自宅でラジオを聞いたり資格も取ってみようかなってこれから思ってらっしゃる。
頑張りたいと思います。
これからもぜひ楽しく長く活動されてください。メンバーの村山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
さあ、続いてもメンバーの方にお話を伺います。木崎拓平さん、よろしくお願いします。
はい、木崎です。
さあ、木崎さんはいつからこのサークルのメンバーになったのですか？
創立当初2011年7月からです。
どうして中国語をやってみようと思われたんでしょうか？
いろいろありますけれども、藤沢高校で中国語の初心者入門っていうのが3日間ありまして、それに応募したのが最初でございます。
それまでに中国語に興味があったのでしょうか？
いや、あまりありませんでした。
とは言ってももう10年以上続けられていますけれども、はい、続けられるその中国語の魅力ってどんなところですか？
僕はここの中国語のいいところは、先生がバイタリティがあって、それから声が大きくてはっきりものを言う方だと、教師としては最良の特質を持っている方だなと。ほがらかですし、はい、
その素敵な先生 A 先生ですけれども、はい、皆さんその大きな声に合わせて発音も勉強されてるんですよね？
はい、その通りです。私もですね、若い頃からフランス語だとかロシア語だとかそういうのに挑戦しましたけども、発音が一番難しいような気がしましたね。
まあ、いろいろな、ね、抑揚とか発音の上がり下がりがありますよね。
はい、それができないんですよね。漢字を書いたりねするのはできるんですけども、読むのができないんですよね、どうしても。
そうは言っても先ほどレッスンを拝見していたらすごく上手に中国語で返していらっしゃいました。
ありがとうございます。そういう自分からのあれはできるんですけどね、よそから他人様が喋ってるのはなかなか理解できないですね、中国語で喋ってる方。
そうなんですね。先ほど私は授業を拝見していて、皆さんがさっとこう中国語で返されていたのでとても感心しました。
ああ、そうですか。ありがとうございます。
さあ、このサークルとても楽しく活動されているようですが、今後木崎さん頑張ってみたいことありますか？
僕は死ぬまでやろうと思ってます。でも今85過ぎましたから、あと何年やれるかななんていう不安はあるんですけども、やり続けると思ってます。はい、
では これからも長く楽しく続けられてくださいね、はい、木崎さん、はい、ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。